乳がんと向き合うあなたのために。乳がんの治療は長期間にわたることが多く、術後の後遺症や薬物療法の副作用などをケアしながら、仕事や家事、子育てなどのライフスタイルを考えていく必要があります。このコーナーでは、治療中、治療後も自分らしくより良い暮らしができるように、乳腺専門医赤羽和久医師、乳がんケアのエキスパート室田香織看護師から学んでいきたいと思います。赤羽先生、室田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオピアサポートウィーキャン、乳がんと向き合うあなたのためにのコーナーも、今回と次回の2回の放送を残すのみとなりました。最終回のテーマは、がんサバイバーシップ、自分らしく乳がんサバイバーとして生きるにはです。がん治療の発展に伴って、がんは不治の病ではなく慢性疾患として考えられるようになってきました。がん経験者、すなわちがんサバイバーが、その家族や仲間とともに充実した自分らしい社会生活を送るためにはどうすればよいのか、お二人にお話を伺っていきます。今回は、がんになっても働き続けるための就労支援についてお送りしたいと思います。早速ですが、こんな質問をいただいています。乳がんと告知されました。これから様々な治療を受けなければいけないと思うのですが、このような状態で仕事を続けられるかとても不安です。仕事は辞めた方が良いのでしょうか、ということなんですが、赤羽先生、どうでしょうか。
はい、基本的に乳がんの手術をする前日まで、入院する前日まで、多くの方は、仕事なり、仕事でなくてもご自分のやりたいことを普通にこなすことができます。
はい、
で、手術の内容にもよりますが、手術をした後一定期間も置けば職場復帰等々も可能になってきます。同じように、抗がん剤治療ですとか、放射線治療、多くの治療がありますが、そういった治療を行っている最中でも仕事をしている方もいれば、終わった後にある一定期間休んでから、それは体だけじゃなくて心も疲れちゃうことがありますから、
そうですよね、
ある一定期間休んでから、仕事に戻られる方多々いますので、まずその方が仕事を続けるかどうかという中では、一番大切なことは仕事を続けたいと思っているかどうか、
そっか、
で、2番目は、やはりがんという言葉に負けちゃって、治療をに専念しなきゃいけないと言って早まって仕事を辞めてきちゃう人がいるんですけど、
そうですね、よくお聞きします。
多くの方は別にそんな早まって辞める必要はない方なんですよ。
あ、そうなんですね。
私以前統計をアンケートをした経験があるんですけど、200人の患者さんがお答えいただいて、でその中で30名ちょっとの方が仕事を辞められてたんですが、
あ、そうなんですか。
その辞められた時期を見ると、半数以上の方は告知をされて、次の治療に移る前、いわゆる検査中に辞めちゃってるんですよね。
そうなんですね。
なんていう言葉を聞いたら、もう仕事なんかやってられないと思って辞めてしまう方が結構いるんですけど、実はあと蓋を開けてみたら続けられる状態だったという方が多々あるので、まずは早まって辞めない。で、続けられるかどうかは、まだまだこれから治療する上で、治療の期間だとか、内容を十分に話し合った上で、辞めるのはいつでもできますから。
そういうことですね。
ちゃんと話し合った上で、続けられないなと思ったら、その時辞めればということも考えてもいいと思いますし、逆に続けられるように環境を整えていくということもできると思うんですね。
自分から働きかけるみたいな感じですかね。
そうですね。職場の人と相談するというのもそうだし、主治医や治療に携わるスタッフと相談して、そういったアドバイスを受けつつ、ご自分の環境を整備していくということもやろうと思えばできると思います。 だからもし治療をしながら、ね、あるいは治療後にまだ働いていたいというお気持ちがあれば、うん、すぐに辞めるのではなくて、一旦そういう相談を医療スタッフとよくして、
うん、
で、まあ、中には病名つけたくない方もいらっしゃいますけど、
ああ、まあそうですよね、
もし病名をつけても病名というか病状をある程度会社の方に知らせてもいいという方であれば、うん、まあ、上司なり相談して、仲間なりに相談して、できる環境を整えていくというのも大切なことではないかと思います。
ああ、そういうことですね。
はい、
ついやっぱりね、告知を受けたばっかりっていうのはもうがんっていうのがもう本当に頭にあって、どうしてもこう、もう絶対仕事を辞めなきゃっていう心持ちになっちゃうんですけど、室田さんどうなんですかね、そういう時ってやっぱりパッとこう決めちゃいそうになるんですけど。
そうです
ね、
なので最近はその大事なそういった告知の場面に看護師もできるだけ同席できるようにして、
はいはい、
まあ、先生ですとか看護師から一言お仕事を辞めなくていいということを、まあ、私たちはお伝えする必要があるかなと、はい、思ってます。
そうですね、その告知の時に一緒に行っていただけると、はい、やっぱりとっても、うん、あ、そうなんだっていう気になれるんで、あ、それはありがたいですよね。うん、そっか、だからすぐにはやっぱり自分でパッと決めない方がいいっていうことですかね。
正常な判断ができる時期になって、うん、そういうことを考えればいいと思うんですけど、おそらくがんという言葉だけが頭の中ぐるぐる回ってしまって、治療のこともほとんど頭に残ってないんじゃないかと思うんです。
そうですね、その時期はやっぱり、うん、そうかもしれないですね、はい、
ですからそういう時期に、うん、いろんなことを早まって決めてしまうんじゃなくて、でどちらかというと医者というのは病気のことを何とかしようという思いでそちらの方に頭が向いちゃってますから、その時に他の医療スタッフが一緒に同席してくれて、うん、後で生活の注意という形で、
はい、
早まってそういうことやめなくていいという言葉を言ってくれると、我
々
にとって非常に助かるし、
ね、
私もいつもなるべくそういう言葉を、
うん、
仕事に限らず重大な決定はしてこないでねと、はい、次回また一緒に相談しましょうっていうことを言うようにはしてるんですけど、
ああ、そういうことですね。
医療スタッフがそういうマインドを持って対応するということは非常に大切なことだと思います、う
ん、本当ですね、はい、ありがとうございます、で次の質問なんですが、この方は仕事は続けていきたいと思うのですが、職場の同僚や上司などにはきちんと伝えた方が良いのでしょうかということなんですが、どうでしょうか。
これも前私がやったアンケートですが、
はい、
2割の方は伝えたくないと、
うん、
あるいは、まあ、できれば伝えたくないというそういう思いの方がいらっしゃいました。この割合というのは対象となってくる患者さんによって変わってくるとは思いますが、
はい、
やはり乳房という女性特有な部分でもありますし、なるべく周りの人に知られたくない、
うん、
できることは黙って過ごしていきたいという方は結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですね。
そうですね。
ただ職場にはそれなりに安全配慮といって、
はい、
働く、まあ、職場に行ったら患者さんではなくて従業員になりますよね、
うんうんうん、
働く従業員の方の安全を確保するという義務が職場の方にはあります、
はい、
だから全く病状を告げないということは、うん、安全配慮をしてもらえなくなりますので、
ああ逆に、はいはい、
なかなかこう通院だとか、そういったことに対してもご配慮をいただくことが難しくなると思うんですね。
本当そうですよね、
ですからある程度その両立しながらという時に、
うん、
まあ、もし信頼できる方がいれば、うん、そういったことをお話ししていく方の方が、
はい、
外来で例えばきつい抗がん剤治療を受けながらも治療を継続している方、うん、あ、すいません、就労を継続している方を見ると、
はい
は
い、
やはり聞くと職場にそういうこう理解を示してくださる方がいて、
あ、
そういう方に自分の病状を伝えて、
うん、
で、はい、治療と仕事の両立ができるような、
うん、
まあ、配慮をいただいていると。
あ、そういうことですね、
はい、おそらく、うん、その告げ方だと思うんですよ。
難しいんですけど、どうなん、告げ方っていう、
だってもし、うん、そういう方から病名だとか、
うん、はい、
ステージを告げられても、
うん、
配慮を何すれば いいかなって、ま、分かんないじゃないですか。
そうですね、あの分かんない人は分かんないですもんね。そのうん、
まあ、少なくとも病名ぐらい言わなきゃいけないのかもしれませんが、そこは言うか言わないかという問題よりも、うん、できることとできないことをはっきり言ってしてほしい配慮を言うことが大切だと思うんですよね。
あ、そういうことですね、うんうんうん、病気の内容とかよりも、
はい、
そうですよね、そりゃ。あ、そうかそうか。
ですからその部分で詳しい病状だとか治療薬のこんな薬を使ってますなんて言われても、うんうんうん、普通の管理者だとか上司は理解しろという方が無理ですから。
そうですよね、はい、うん、
ですからそういった治療期間どのぐらい休まなきゃいけないとかいうことも主治医とよく相談した上で、うん、
はい、
そういう情報をあのきちんとした形で職場に、
はい、
あの伝えていく、はい、それは病名を言うとかよりも、うん、自分が何ができて何ができないから、
うんうん、
どういう助けを必要としているということを伝えていく必要があるんじゃないかと思います。
ただあの先々のその治療っていうのは患者さん本人ではわからないとこもありますよね、
はいは
い、そういった場合はやっぱり主治医と相談してっていう形ですかね、
は
い、
あのやはりあの最近では就労支援という言葉が、うん、あのがん対策推進基本計画にも入ってきてますので、
はい、
多くの医療機関でそういう就労支援のマインドを持った取り組みがなされていると思いますが、うん、その中であの特にあの医療従事者に向けて発信している、うん、まあ、お願いといいますか、
うん、
まあ、心がけてほしいこととしては患者さんの治療期間、
うん、
できれば休業期間も含めて、
はい、
期間いわゆる時間軸を持った説明を分かりやすくすることが大切であると、
うん、そうですね、
そのやっぱどのぐらい休むかということが職場としては一番知りたいことなので、そこに対して何らか の、うん、あの議論できるデータというか数値を、
うん、
まあ、このぐらいの休業は必要じゃないですかということをお伝えしていくことが大切だと思っています、
うんうん、診断書みたいなのを書いていただけるっていう形ですかね。
はい、あのそれもあの診断書ということもあれば、
うん、
あるいはあの、まあ、病状説明という段階で、
はいはい、
特に乳がんの場合には、はい、うん、やる治療ということがある程度決まってくれば、
はい、
まあ、その特別な治療というものが、うん、あの存在するのではなくて今の標準治療というふうになってきてますので、うん、
はい、
そうすると個々の患者さんでこのぐらいの治療期間が必要になってくるであろうということは予想がつきます、
うんうんうんうん、
予想がつく範囲で、
はい、
それを情報として提供していく必要があると思っています。
で主治医の方からあの何かこう提出物をいただいてみたいな感じで患者さんはこうそれを会社に持っていくとかそういう感じなんですかね。
あくまでこれは私のやり方で
言うと、はいはいはい、
職場に提出するしないは患者さん個人が、
うん、
まあ、対応すること、いわゆる個人情報ですので、
うん、はいはい、
個人情報を職場に対して提示するかどうかは、うん、患者さんが決めることであって、うんうん、ただそこに対して患者さんが職場に説明できるような情報を提供する責任が我々医療従事者にはあると思ってますので、はい、ですから私はあの病状説明の際に治療期間はこうです、
うん、
ということをなるべくある程度この治療に対してはこの期間が必要、
うんうん、
で、まあ、アンケートとかを見ると例えば治療期間だけじゃなくて、
うん、
やっぱ体が疲れちゃうもんですから、
うん、
特に抗がん剤治療中治療後は疲れちゃいますので、少し休む期間も加えた上でプラスアルファを設けた上で、
うん、
このぐらいっていう方々が多いようですよということで、うん、あの情報と提供して、
はい、
でそれを持って、
うん、
職場に提示するかどうかは別として、まあ、患者さんがご自分 の、
うん、
の言葉で説明をすると、
うんうん、
あ、そういうのがよろしいんじゃないかと思ってるんですけど。
そうですね、
はい、
あ、分かりました。どうなんでしょう諸田さん、あの仕事をそうやって続けていく上で の、 そのメンタルの持ち方みたいなのって、
そうです、
ね、うん、
難しいですけどやっぱりこう長く続けられる、
うん、
こうコツというか、
うん、
ためにはやっぱりできるだけこう協力してもらう人を周りに、うん、味方につけるっていうことが大事だと思うし、
はい、
あの信頼できる人にできるだけお話をしたり、うん、お仕事のことも信頼できる上司にできるだけ配慮してもらったりっていうことで周りの方の理解や協力を得ていくっていうことがやっぱり長続きのコツなのかなと。
あ、はい、そうですよね、はい、やっぱり自分で 抱え込んじゃうよりもやっぱり周りにサポートしてもらった方が楽には本当に楽ですもんね。
そうですね。大きい企業ですと、うん、産業医の先生とか保健師さんなどがいらして、
はい、
まあ、主治医の先生と少し情報を交換していただきながらサポートしていただくというシステム の、 職場もあるんですけれども、
はい、
そういう方々が医療者が見えない職場もあると思うので、う
ん、はい、
やはりそういう時は上司の方で理解をいただける方がいらっしゃるといいのかなというふうに思います。
やっぱりじゃあきちんと伝えた方がね、
自分、まあ、伝え方がの、まあ、問題というか、そのどうしても個人情報なので、はい、その方のライフスタイルとか、
うん、
その考え方ありますよね。
そうですね。
うん、
伝えてスッキリしたっていう方もいらっしゃるし、
うん、
どうしてもやっぱり病気は伝えたくないっていう方はいらっしゃるので、
うん、
そこは先生が言われるように、
はい、
ご本人の自由意思だとは思います。ま
あ、そうですね。はい、
ちょっと詳しいこと言うと、
はい、
もう一つは会社側には安全配慮義務というものがあって、
はい、
それは管理者が、
うん、
行わなきゃいけないことなんですけど、
はい、
逆に自己保険義務といって、
はい、
労働者は労働者で自分の健康を担保していくというそういう、まあ、責任もあるんですよ。
お
だから、はい、ある程度その病気のためにできればいいですけど、
うん、
できないことに対してはちゃんと言わないと、
う
ん、でその例えば眠くなるようなお薬を使っている場合に、
うん、
その眠くなるようなお薬を飲んでいるということをちゃんと言わないと大きな事故につながったらいけませんので。
そうですよね。
はーはーはー。それはやっぱり常識の範囲できちんとしなきゃいけないことだと思います。あ、
そういうことですね。患者さん側にも義務があるですね。
労働者として
ですね。うん、はい、うん、あ、そういうことですか。あ、そうか。うん、いろいろ伺って、そうですね、でも私としてはなんとなく、うん、伝えた方が楽な気もするんです
ね。お互い様の精神ですかね。
本当です ね。
今回は自分が病気したけど、うん、次にもし違う社員の方が病気した時は私が助けてあげるから、
う
ん、今回助けてよと。
そうですよね。
お互い様でしょと思って、うん、だって2人に1人、
そう、本当そうですね。
ですから
ね。はい、うんうん、はい、ありがとうございました。こんな質問をいただいています。乳がん治療後、再発転移の不安がいつも頭にあり、とても不安になる時があります。再発転移のリスクを減らすには具体的に何をすると良いのでしょうか。食事などで気をつけた方が良いことはありますか、ということなんですが、若羽先生どうなんでしょうか。
はい、再発のリスクを減らす、
はい、
食事、
うん、
うん、患者さんのための乳がん診療ガイドラインには、
はい、
まあ、イソフラボンとか、
あ、はいはい、
あ、肥満だとか、
うん、
いろいろあると思いますけど、食事に限定するとなかなかこれを食べた方がいいというものはおそらくないと思いますし、
うん、
こういうサプリメントがいいというのもないと思います、
うん、ああ、そうなんですね、うん、医学的に、まあ、じゃあ証明されてるみたいなのが今のところないよみたいなことですかね。
例えば喫煙が、
うん、
乳がんの再発ではなくて、
うん、
発症リスクを高めるだとか、
あ、そういうことですね、う
ん、あるいは肥満が発症に関わっているだとか、
うん、はい、
あるいはアルコール、
うん、
というものはありますが、再発のリスクという点においては、う
ん、はい、
これだっていうのは載ってないと思いますから。
あ、そうなんですね。
例えば、うん、右をやったら左ということもありますから、そういう逆の乳房の発症を減らすという意味では、まあ、規則正しい生活をするだとか、適度に運動するだとか、
うん、
太りすぎない、
うんうん、
そういったところでの日常生活の注意は必要だと思いますし、う
ん、はい、
でやはり最も再発リスクを減らす方法は何かといったら、標準治療じゃないですか。
あ、そういうことですね。
だから初期治療をやるべきことを一生懸命やるということが、
うん、
それがだっておそらく主治医が進めてくる治療自体が再発を最も減らすであろう治療を進めてきてるわけだから、
うん、
それをみんなで協力してやってきたんであれば、
うん、
まずそれが一つの問題をクリアと、
うんうんうん、
だから全く何もなくて不安に思うんじゃなくて、そういう治療をやったんであれば、
うん、
まずここまでやったんだと思って、その後過ごしていかれるのもよろしいかなと思うんですけど。
そうですよね。とりあえずちゃんと最適な治療をずっと受け続けて、ね、 この方乳がん治療後って書いてありますけど、うん、まあ終わられたわけですもんね、そうですよね。そうか、野田さんは何かありますか？
そうですね、確かに先生の言われるみたいに、健康日報21みたいな、
はあ、
そのこう三大疾病にならないような、
はい、
こう生活習慣とか、こう野菜を多くした食生活とか、その肥満予防とか、その適度な運動、適度な休養といったようなことが、そのがんの予防になるんだったら、まあ再発の予防にもつながるということも、まあ言えるのかもしれないと思います。
そうですよね、でやっぱりどうしても治療後経過観察になると何もしないんですよね、だから治療をしてないっていう不安みたいなのもちょっとあって、そういう意味でのその、まあ、先ほど茜先生は全部ちゃんと最適な治療をしてきたんだからっていうことでしたけど、心の不安を軽減する方法みたいなのって村田さんなんか、
そうですね、治療中はこう、がんを抑えることをやってるので、割と安心できるんだけど、確かにその治療をやめると、とてもこう不安になって
しまう。そうなんですよ、
病院からこう日数とか距離が取られるとかえって不安になってしまって、
そうなんですよね、
治療を使ってる時の方が安心できるっていう方は確かに多くいらっしゃるんですが、
はい、
ただまあそれなりにその治療が終わってきちんと安定した時期に入っているということで、その治療の時期だったり受診の時期が取られているので、そこはもうできるだけそのようにこう安心していただいていいと思うんですけれども、時々はこうご自分がこう患っている、病を患っていることがかえって忘れられるようなこう時間を作っていただいて、少しずつこう病院から頭をこう切り離していくっていうことも大事なのではないかなと、
そっか、そうですよね、そういう不安がいつもやっぱり頭にあるっていうのが問題ですもんね、だから考えないようにする時間を持つっていうのは、
そうですね、意図的にこう、ね、不安な気持ちはもちろんあるんですけれど、意図的に考えない時間を作るっていうことも、大事なのかなと、趣味を持っていただいたり、何か習い事していただいたりということ
も
いいと思いますし、
はい、ありがとうございます。次の質問なんですが、この方はですね、再発転移していることが分かりました、どのように気持ちを整理したら良いですかということなんですが、すいません、赤羽先生どうでしょうか、ちょっと難しいお顔されてますが
難しいですね、おそらくそれを受け入れられるかどうかも含めて、で逆にじゃあ整理をしていくときに誰かに話したいけど誰に話したいかと、親に話せるとか家族に話せるとか、なかなか話したがらないですもんね皆さんそこに、
そうですよね、なんか自分のその中でまだごちゃごちゃこうおっしゃってるんで、何をどう話せばいいかっていう風になっちゃうかな、
話すと問題意識が、私これっていうようなところに目がいって、自分とちょっと離れたテーマとして捉えることができるので、誰かに話すっていうのは整理につながっていくんじゃないかと思うんですよ。
ああ、そうですね、そういえばピアサポーターの講座でも、
はい、で多分ミーネットさんの一番こう貢献されているところっていうのは、こういうところじゃないかと思うんですよね。
そうですね、だんだんやっぱりその相談者の方のお気持ちをお聞きしてると、相談者の方の考え自身がやっぱり整理されてるなっていうのが、そういえばなんとなく分かる感じですね。
やはりまず一番正しい医療情報を集めるということ、これは、例えば放置をしてしまうだとか、あるいはいかがわしい非常に高いなんか治療薬を、治療薬という名前の 治療薬じゃないようなものを購入してしまうだとか、
はい、
非常にこう今いろんな情報が出回ってますの で、
そ う、 です、ね、
そうい う、 こう本来効果がないものに投資をしてしまうだとか、それはお金も時間もかけてしまうと、
はい、
いうことはできる限り避けたいので、まず正しい知識を取り入れていただく、そういう意味では、10時以降のインターネット禁止
はい、
はいはい、いろんな、
はい
はい、情報に惑わされず、
はい、うん、
で一番いいのはやはり各病院にはがん相談センターのようなところがありますから、
はい、
まあ、そういったところに訪れて、医療従事者を相手にお話をする、あるいは当院もそうですけど、ミーネットさんのようなピアサポーターの方々がボランティアで来ていただいてますから、
はい、
そういう方々に話をして自分の今問題となっているところを整理していく、正しい情報と、まあ、そういう、こうコミュニケーションをするというところが整理につながっていくのではないかと思います。
そういうことですね。室田さん、
はい、
どのようにお考えでしょうか。
はい、全く先生と同感で、
はい、
やはり自分の中ではいつまでたっても混乱していることが多いので、やはり誰かにこう話すことで、あ、意外と自分ではこう思ってたんだとか、あ、こういうことなのかなっていうことに自分で気づくということがありますので、
はい、
そういった意味ではピアサポーターの方に相談をに乗っていただいたり、はい、
うん、
それから拠点病院には相談支援センターがありますので、そういったところで利用しながら話を医療者にしたり、あるいはその一般的な情報提供を受けたり、
はい、
っていうことがまず必要なのかなと思います。もちろんご家族ですとかご身内にお話できれば、それはそれでいいと思います。でもそれでもやっぱりどうしてもその頭の混乱が続いてしまって、
はい、
気分が優れないとか、
うん、
あるいはちょっと眠れないとか、ものすごくこう落ち込みの気持ちが強い時はやはりこう専門家の方の例えばカウンセリングだったり、
はい、
受診だったりっていうことはためらわなくていいのかなと、
あ、心療内科であったりとか、そうですよね、
ずっと気持ちが続くものではないものですから、
はい、
どこかでちゃんと自分の中で折り合いがつけていける時期が来るんだけれども、その時期をこういたずらに伸ばさないようにするためには、やはりそういった専門家の手を時には借りるということも、ためらわず行っていただきたいなと思ってます。
例えば心療内科とかその専門のお医者さんに頼る状態ってどういうような状態の時なんですか。
そうですね、自分でこれは行かなくっちゃっていうのは確かになかなか分かりにくいとは思うんですけれども、まずはやっぱり眠れないっていうこと、それから食べれない、食欲が非常にお話を聞いてから落ちてしまったというようなことですとか、普段日常的にできていることがこう気が集中できなくて行えないとか、
はい、
外に出たくない、誰とも喋りたくないといったような、通常できている日常生活が行えないような時は、やはりためらう必要はないと思っています。
そういうことなんですね。そっか、やっぱりでも本当に再発転移っていうのは患者さんが一番恐れることっていうのか、やっぱり本当に初発の時よりも再発転移を告げられた時の方が、大体皆さんその落ち込みがすごいんですよね。やっぱり自分で溜め込まないっていうのは大事なことなんでしょうか。
逆に溜め込まずに発言してくれる人は帰っていいんですけど、サイレントペーシェントといいますか、溜め込んでしまう人が中にいちゃうんですよね。
もう性格的に、
患者会だとかピアサポーターで相談だとか、そういうところに自ら出てきて 話すとか何らかの駆動してくれる人はいいんですけど、そうじゃなくて医者の前では大丈夫ですとか医療者の前では大丈夫ですと言いつつも全くこう溜め込んじゃってて、自分で今何を困っているのかもさっぱり分かんないというような、そういうふうに陥っていく方をどうやって拾い出すかっていうのも
難しいですね。本当ですね。そっか、そういう方もそれは見えますもんね、そりゃ。
もしそういう方がこういうラジオを聞いてたら、これをきっかけにしてもらって、少しでもご自身の体験、お悩みを、少しでも出していただく。で、この間講演してくれた先生は、話すというのが、まあ、自分のところからこの言葉でもって悩みを話す。話しちゃうですね。離れる、
はいはい、
最後は解き放つ、話すというかというふうにおっしゃってたので、
はい、
やっぱ誰かどうか友達でも誰でもいいので、何か自分だけの殻に閉じこもらないように
本当です、ね、
していただくのがいいかと思うんですけど、
本当それが大事ですね。はい、ありがとうございます。ではですね、これで番組の最後になるんですが、乳がんサバイバーがですね、自分らしく生きていくため そのヒントみたいなものをお一人ずつちょっと伺いたいんですが、室田さん、よろしいでしょうか。
そうですね、自分らしく生きていくためのヒント、まあ、こう小さなことでもいいので、
はい、
何か目標を持ったりしながら、普段通りの生活を続けていくというのがいいように思います。
そうですね。はい、私もやっぱりその、まあ、自分が乳がんなので思うんですが、本当にその室田さんの言われたように、いつもしてきた日常生活をきちんと こなしていくっていうことって本当に大切ですよね。
治療とかされていると、
はい、
やっぱり体がだるかったり、
はい、
しんどかったり、気持ちも時には落ち込んだり、こう普段の生活が行えなかったりということもあるとは思うんですけれども、そこでやっぱりずっと、そのままでも良くないこともあるので、自分の中で本当に今日を普段通り生きるという目標でもいいと思うので、何かこう目標を見ながら、見つけながら、
そうですね、
していただくことが、
はい、
そういう積み重ねが自分らしく生きていくことにつながっていくのかなというふうに感じます。
はい、ありがとうございます。すいません、私がじゃあ患者の立場からちょっと一言をなんですが、やっぱり乳がん自分で経験したんですけど、自分でこう納得していろんなことをやっぱり決めていかなきゃいけないんですけど、きちんと自分で納得して決める、それからその決めたことっていうのはもう自分で納得してるんだから後で迷わないっていうことが、すごく大事なんじゃないかなって私はこう経験して、それがなんか自分らしく生きていくためには必要なんじゃないかなってっていう風な思いが今はあります、はい。で、最後に赤羽先生お願いしたいんですが、
一番最後というのは非常にこう難しくてまさか吉田さんに納得という言葉を使われてしまうとは思わなかった
で、そうですか。
でもやっぱりその通りだなと思っているので伺ってました
そうですか、はい、
おそらく納得するということと、そのプロセスを大切にすることじゃないかと思うんですよね。おそらく納得した結果、今があると思うんですけど、結果だとか納得した内容っていうのは、その時の自分で、多分変わっていくのが、それが自分らしさなのかと思うので、
そうですね、
大切なことはそこにくっつくまでに、どれだけ例えば、まあ、主治医や看護師さんや、友達だとか、そういう人と相談して、自分の中で落とし込んで、まあ、これならいいだろうと思って、やってきたかというその過程、そういうの過程の積み重ねが自分らしさにつながっていくのかなと思うので、そのプロセスを大切にしていただきたいなと思うんですよね。だから別に遅くても何でもいいから、医者に声かけて、私はこういうことで悩んでますということをちゃんと言ってくれれば、それを無視する医療スタッフはいませんから
はい、はい、そうかそうか、そうですよね、
はい、
うん、ちょっとやっぱりそうですね、プロセス大事ですよね、
大事です、
うん、本当ですね、うん、そうかそうか、はい、ありがとうございます。本当に赤羽先生と室田さんには今までさまざまな質問をこちらからちょっとぶつけさせていただいたんですけど、本当に全力で答えていただいて、私も含め皆さんとても参考になったと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオピアサポートウィーキャン、乳がんと向き合うあなたのためにのコーナーは今回で終了いたします。放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。